広報浦添平成30年11月号は特集浦添市泉州市友好都市締結30周年記念。改めて確認しておきたいもしもの時の風水害対策など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。11月号の表紙は浦添市泉州市友好都市締結30周年記念式典で披露された泉州市舞台芸能の女性2人のダンスです。声の広報11月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成30年9月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,250人、かっこマイナス81人、とじ男55,683人、かっこマイナス38人、女58,567人、かっこマイナス43人、とじ世帯数49,373世帯、かっこマイナス36。2から5ページ、特集、浦添市、泉州市、友好都市締結30周年記念。6から7ページ、特集、改めて確認しておきたい、もしもの時の風水害対策。8から9ページ、中行き。10ページ、はいさいこちら市長室。簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。11ページ、シェイ山口の出会いにマハロ。手だっこスタジオ。12から13ページ。ちむどんどん施設情報。14から15ページ。ロード輝く人たち。ナンバー24。中曽根智美さん。16から23ページ。お知らせ募集コーナー。24ページ。裏表紙。大平特別支援学校美術展、ティーダの光。2018浦添 YA 文芸賞表彰式、ビブリオバトル。浦添市泉州市友好都市締結30周年記念、熱烈歓迎。交流で深まる絆、友好をこれからも。9月25日から27日の3日間、泉州市から中国人民政治協商会議泉州委員会の陳三喜主席を団長とする19人の友好訪問団が浦添市を訪れ、浦添市泉州市友好都市締結30周年を祝い、記念式典及び祝賀会が盛大に行われました。式典の芸能プログラムでは、泉州市を代表する伝統芸能の木偶釣り人形や南昌林武術など、泉州市の芸能団による数多くの演目が行われました。また祝賀会では琉球舞踊や空手などが披露され、お互いの伝統芸能を一堂に見ることができる貴重な機会となりました。浦添市と泉州市の交流の歴史は古く、1372年、浦添市に居城を構えていた中山王サットが、朝貢のために明の大祖光武帝のもとへ弟大輝を初めて使わし、その時入港したのが現在の泉州、光昌港と言われています。このような歴史的な交流を受け、1988年9月に友好都市として締結してから、両市は文化や教育、スポーツなどあらゆる分野にわたり交流を重ねてきました。陳主席は今回の交流をきっかけに、引き続き文化や経済、人的交流などを深め、 明るい未来に向かって共に励んでいくことを記念したいと挨拶し、さらなる友好を誓いました。写真が16点あります。写真説明読み上げます。1、記念品交換。写真は泉州市からの記念品で、鈴製の船の工芸品。2、会場全体で浦添市と泉州市の歯科斉唱。3、泉州市文化芸能プログラムのフィナーレ。4、華やかな衣装で舞う姿が印象的な舞踊。5、まるで生きているような動きを見せた木偶釣り人形。6、表現豊かな歌声で観客を魅了した南音。7、気迫のこもった南昇林武術。8、浦添市役所訪問。多くの人が中国の旗を振りながら出迎えた。9、式典受付の琉球交易構図屏風の前で集合写真。10、市役所1階ロビーで行われた泉州市パネル展。11、手高ホール前の記念植樹。12、13、琉球舞踊、浦添市文化協会。14、空手演舞、浦添高等学校空手道部。15、箏曲演奏、浦添市文化協会。16、太鼓獅子舞演舞、知人衆若ティーダ。写真説明終わります。浦添市泉州市友好都市締結30周年記念ロゴ。このロゴは幾何学模様が特徴の中国孔子をモチーフとし、友好都市締結から30年という節目と、友好都市である浦添市と泉州市が仲良く並び合う様をイメージしています。泉州市パネル展から、泉州市ってこんなところ。泉州市は中華人民共和国福建省南東沿岸に位置しており、福建省の経済中心地で、 GDP は19年間連続福建省の第1位となっています。1999年から2017年、歴史的な伝統芸能や景観を残しながら、産業的にも豊かな都市でもあります。地図で示されています。総面積11,015km². 浦添市の565倍。総人口865万人。2017年末。歯科、デイ語、言語、主に北京語、闽南語、括弧、泉州市人民政府ホームページより、閉じ。写真が7点あります。写真説明。1、銘茶鉄観音の産地。中国茶文化の主要な発祥地の一つであり、中国国内最大のウーロン茶生産と輸出地でもある。写真は茶芸の披露の様子。2、都市交通の発展。四方八方に通じる都市。交通工業と国民経済の発展に伴い、都市交通の品質も急速に向上。3、南昇林寺、憲法の中心。泉州市発祥の泉州南昇林武術の一本指の禅。4、海のシルクロード出発点。六松島は草原時代の泉州港入り口の航路標識。2012年、泉州港は奥敦港に昇格した。5、ブランドの都。紡績服飾、靴、石油化学工業、機械装備、建築建材、食品飲料などの 六大産業クラスターを有する。写真は靴と服飾の製造作業現場。6、中国最古の城。スーブ古城は、明の時代に建てられた海岸防衛城であり、定時型の石造りの古城の中で最も完全な状態で残る城である。7、中国最大の道教石彫り像、老君岩。写真説明終わり。浦添市と泉州市をつなぐ人。浦添市と泉州市では、国際感覚を身につけた人材の育成を図り、それぞれの文化に対する理解と友好の絆を深める目的で、平成13年から各年で、小中学生交流団の派遣、受け入れを行っています。交流事業に参加した2人にその魅力を聞きました。新しい自分を発見できる。上原祐樹さん、高校3年生、平成27年度小中学生交流事業に参加。顔写真があります。泉州市との交流事業に参加し、初めての海外で泉州市に行きました。学生たちのレベルの高い芸能や豪華な食事など、盛大な歓迎が印象に残っています。泉州市の子どもたちは、言葉がうまく伝わらない時も手を引いて交流してくれて、その積極的な姿にすごく刺激を受けました。言語を自由に使いこなすキャビンアテンダントに憧れ、もっと中国語を勉強したいという思いから、高校では中国語を学ぶことができる学校を選びました。また今でも中国の友達と SNS でつながり、お互いの言語を教え合っています。交流事業に参加することで、やってみたいことが増え、積極的に行動することができるようになりました。海外に行くことは簡単ではないけれど、普段体験できない文化、生活を知ることで視野が広がり、新たな自分を発見することができました。自分の目で見ることによって、感じること、得ること、心に響くものが絶対にあるので、皆さんにもぜひ参加してほしいです。写真が1点あります。中国でのホームビジット先の家族と一緒の写真です。ホームビジットとは、外国人が宿泊を伴わず、短時間家庭訪問し交流すること。海外を身近に感じるチャンスを大切に。林玲さん、レオスポ株式会社取締役、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーター。顔写真があります。平成23年から浦添市、泉州市の小中学生交流事業に通訳者として関わっています。最初は言葉や環境に不安がっている子どもたちが、帰る頃には生き生きと積極的になっている姿を見ると、この事業に関わることができてよかったと感じます。子どもたちにとって有意義な交流になるために、両国の文化を知っているからこそ伝えられることを、通訳や事前学習の場で取り入れるように心がけています。海外に行くことも、泉州市の子どもたちが浦添市を訪れるときに、ホームビジットの受け入れ先になることも、国際交流の一つです。短い時間ではありますが、泉州市の子どもたちと同じ時間を過ごすことで、海外を身近に感じる良い機会だと思います。お互いの絆をつなぎ続けるためには、将来を担う子どもたちがお互いの文化や国際交流の重要性を理解していくことが大切なので、もっと多くの方にこの事業を知ってもらいたいです。写真が1点あります。写真説明。南昌臨時憲法を体験している林さんです。 先週史交流の歩みが年表になっていますので読み上げます。西暦1981年、昭和56年、史史編纂業務の一環として、かつて琉球の先人たちが中国へ朝貢した足跡を訪ねるため、中国新興史道の旅で先週史を訪れ、歴史的検証を実施。1988年、昭和63年、友好都市締結調印式、9月23日。1990年、平成2年、浦添市武術交流友好奉火団が中国を訪問。先週市と福州市で武術空手琉球舞踊交流大会を開催。1993年、平成5年、友好都市締結5周年記念式典に出席。1998年、平成10年、友好都市締結10周年記念式典を浦添市で開催。2000年、平成12年、浦添市市政施行30周年記念式典祝賀会を開催。2001年、平成13年、浦添市先週市小中学生交流事業覚書締結。各年で小中学生交流団を派遣受け入れ。2003年、平成15年、友好都市締結15周年記念式典に出席。2005年、平成17年、先週市青年商会経済貿易代表団受け入れ。2007年、平成19年、先週市と中国経済視察の旅訪問団を派遣。2013年、平成25年、友好都市締結25周年記念式典に出席。2018年、平成30年、友好都市締結30周年記念式典を浦添市で開催。平成30年11月16日、これまでの交流が高く評価され、中国武漢市で開催される2018年中国国際友好都市大会において、大会友好都市交流協力賞を受賞予定。年表の間に写真が4点あります。写真説明はありません。
6ページ。改めて確認しておきたい、もしもの時の風水害対策。9月、10月に沖縄を通過した台風第24号と第25号は、記録的な大雨や暴風をもたらし、大規模な停電も発生しました。台風や大雨などによる災害はいつ起こるかわかりません。災害から身を守るために、この機会に日頃の備えを見直してみませんか？このページには根こそぎ倒れた街路樹や大小の枝が折れ散乱している写真、大きな鉄製の看板が倒れている写真、電線に引っかかっている飛来物、横倒しになった車、飛来物に押しつぶされた車、崩壊された防波堤。写真は浦添市地域防災計画に伴う広報班による災害記録からの8枚の写真が掲載されています。チェック。最新の情報をこまめにキャッチ。テレビやラジオ、市ホームページなどで最新の気象情報や避難情報に十分注意してください。浦添市防災行政速報メール配信サービス。浦添市防災行政速報メール配信サービスは、浦添市からの防災情報、行政情報を直接かつ迅速にお届けするサービスです。パソコンや携帯電話などのメールアドレスをお持ちであれば、どなたでもご利用いただけます。登録方法など 詳しくはホームページをご覧ください。浦添市防災メールで検索。問い合わせ、浦添市防災危機管理室内線2021。保存版、万が一の事態に備え家庭の防災対策をするためにぜひご活用ください。チェック。台風の事前対策はしっかりと。1、屋外に置いている物干し竿や物干し台は寝かせ、自転車なども風で飛ばないように柱などに結びつけておく。2、風で飛ばされそうな植木鉢やゴミ箱などは室内に入れておく。3、側溝に溜まった落ち葉などを取り除き、排水を良くする。雨どい、雨水ますの掃除もしておく。4、窓や雨戸をしっかり閉め、外側から板などで補強し、瓦やトタンも飛ばされないように補強しておく。5、給水タンクの蓋はしっかり閉め、水を溜めておく。溜めた水は断水した時に生活水等に利用できます。タンクが空のままだと、強風により飛ばされたり破損することがあり危険です。チェック。家族と事前に話し合おう。家族と自分の身を守るためには、事前の準備と話し合いを持つことが重要です。まずは家からの避難場所、連絡網から決めておきましょう。家族の防災メモ、一番の連絡先、家族の避難所、チェック。停電や断水に備え、非常品のチェック。いざという時困らないために、非常持ち出し品を揃えておきましょう。家族構成を考慮して、各家庭で必要なものを加えましょう。飲料水、一人一日3リットルが目安。懐中電灯、電池。夜間、すぐに手の届く場所に、予備電池は少し多めに。ラジオ、情報収集に欠かせない電灯と一体型のものも便利。医療品、持病の薬、胃腸薬、消毒液、包帯など。貴重品、現金、通帳、印鑑など。食料品、カップ麺、乾パン、缶詰、チョコレートなど。赤ちゃんがいる家庭は粉ミルク、哺乳瓶なども。缶切り、多機能なものが便利です。マッチやライター、ガス切れや湿気に注意、防水マッチも市販されています。ろうそく、水に濡れないようにビニール袋に保管する。衣類、運動靴、下着、ジャンパー、タオルなど、怪我を防止するための靴。ヘルメット、軍手。落下物や飛来物から頭を保護するもの、瓦礫の撤去や救助に厚手のものを用意、寝具、寝袋やサバイバルシートなど。8ページ、9ページ、話題がいっぱい中ゆくい。9月15日土曜、10月13日土曜、仕事とこれからの自分探し。浦添市とハローワーク那覇は、働く意味を考えるイベントとして、市内介護事業所の協力のもと、ジョブフェスタを実施しました。第1部では、171人が参加し、介護の仕事について、間もない職員や中堅職員のトークセッションと、介護をテーマにした映画、ケア人を視聴しました。第2部の事業所見学ツアーでは、市内の介護事業所を見学して説明を受け、介護の仕事に対する理解を深めました。参加者からは、無資格でも介護の仕事に就けることが分かった、介護がとても近くに感じられた、などの声が寄せられました。9月19日水曜、日々の努力で勝ち取ったナンバーワン。日々コツコツと努力を重ね、輝かしい成果を残した山城きらりさん上森小5年と荒垣彩奈さん 遠山省6年に手だこ市民賞42号と43号が授与されました。山城きらりさんは7月22日に香港で開催された世界上支配三山全能協議会小学5年生の部で最高得点をマークして見事優勝を果たし、そろばん世界一となりました。荒垣彩奈さんは8月18日に大阪で開催された一般財団法人日本ボクシング連盟主催第5回アンダージュニアボクシング王座決定戦小学生女子の部34キロ級で県勢女子初の優勝を果たし、見事日本一となりました。10月1日月曜、就労支援コーナー手だこ開設。生活保護受給者や生活困窮者、児童扶養手当受給者などを対象にした就労支援コーナー手だこが浦添市役所保護課内に開設されました。浦添市福祉事務所内にハローワークを併設することで、就労を希望する福祉事務所利用者、それぞれが必要とする相談や支援をワンストップで受けることができます。那覇公共職業安定所の比嘉所長は、浦添市の福祉部門と国の雇用部門が連携し、きめ細かい個別支援を提供することによって、一人でも多くの方を就職につなげられるよう、就労支援を強化していきたいと意欲を示しました。10月6日土曜より8日月曜、バレーボールで深まる絆。10月6日から8日まで、浦添市バレーボール協会と愛知県蒲郡市バレーボール協会との間で、小学生の交流事業を実施し、浦添市から25人の選手、指導者が蒲郡を訪問しました。これまで大人のチームでの交流は盛んに行われてきた両協会でしたが、小学生の交流は今回が初めてです。浦添と蒲郡の混成チームを結成し、行った対戦を含め、たくさんの試合を通し、多くの友情が生まれ、友好都市の絆を深めました。滞在期間中には、蒲郡の歴史、風土にも触れる貴重な経験ができた3日間になりました。9月9日日曜、浦添運動公園 ANA スポーツパーク浦添で始動。ANA スポーツパーク浦添、浦添運動公園正面ゲートでネーミングライツ記念セレモニーが実施されました。オープニングアトラクションでは、大平保育所の園児らによる元気いっぱいなダンスが披露され、賑やかな幕開けとなりました。ANA 全日本空輸株式会社近藤沖縄支社長は、新しくなった ANA スポーツパーク浦添を通じて、スポーツ振興や観光産業の発展、また未来を担う子どもたちにとってより良い環境の提供をしていきたい。幅広い年齢層の人が楽しめる施設として利用してほしいと述べました。最後は関係者及び園児によるテープカットと除幕式が行われ、拍手とともに公園の新たなスタートを祝いました。9月17日月曜、家族みんなで長寿を祝う。敬老の日に市長が梶間屋数え年97歳と、100歳を迎えるおじい、おばあ、9人のお宅を慶祝訪問しました。今年度市内では慶祝訪問した人を含め、84人が梶間や、14人が100歳を迎えました。それぞれの自宅では、おじい、おばあの長寿を祝おうと家族が勢揃い、中には孫、ひ孫含めて50人を超える大家族も、皆さんとても元気で、今も歩いて畑仕事に行っているおじいや、食べるのが大好きで週に数回外食を楽しんでるおばあもいました。市長からの元気の秘訣は?との問いかけには、自分でできることは自分で何でもやる。好き嫌いなく食べること。など、笑顔で答えてくれました。 市長が慶祝訪問された方とご家族との記念写真が9枚掲載されています。赤山佳良さん、与座よし子さん、島袋菊さん、宮城和子さん、島内千恵子さん、玉木豊さん、島袋誠二さん、比嘉慎介さん、西原聖光さん、いつまでもお元気で。10ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。長谷川和夫医師。私が心から尊敬する方のお一人に、長谷川和夫という医師がいます。現在89歳で、認知症介護研究、研修、東京センター名誉センター長を務められている方です。認知症を識別する長谷川式認知症スケールを開発したお医者さんで、介護関係者でこの長谷川式認知症スケールを知らない人はいないくらい有名なのです。今から約10年前、私がまだ30代後半、現役バリバリで介護福祉の仕事をしていた頃、認知症介護を指導する資格を取るために、前述の東京センターに3ヶ月間泊まり込み、直接教えをいただいた先生です。そんな認知症医療の第一人者の大先生にもかかわらず、偉そうに振る舞うことも、何かを上から教えてやるという傲慢さもなく、いつも穏やかでニコニコとしながら、私たち研修生の声にも、謙虚に耳を傾けていた姿が印象的でした。そんな長谷川先生が昨年、自らの認知症を公表し、発症後に感じたことを伝え続けています。これだけの認知症の権威が、自ら発症して初めて理解できたことがたくさんあると、素直に語り、ありのままでいることの大切さと難しさを伝えています。ぜひ、ネットでも長谷川和夫と検索してみてください。今月11月は介護月間でもあり、その関係で浦添市でもいろいろな催し物が開催されます。誰もがいくつになっても安心して住める浦添市を皆さんと一緒に作っていきましょう。最後に長谷川先生の最近の言葉を紹介します。非常に重要なのは、生きていることの尊さ、全世界の何十億人の中で僕と同じ人生を生きている人は誰もいない。だから尊い。自分自身のことを尊いというのはおこがましいけど、それはあなたにも皆さんにも言える。一人一人がみんな尊い存在であるということを知らなくちゃいけない。僕はこれからも明るい気持ちで笑うことを大切にしていく。11月25日日曜、介護と福祉を体験する第5回バリアフリーオリンピック会場浦西中学校。11月25日日曜、認知症の普及啓発ランバン2018沖縄。11月29日木曜、認知症介護劇、ペコロスの母に会いに行く、会場、国立劇場沖縄。12月8日土曜、浦市市民公開講座、知って安心認知症、会場、手だこホール、市民交流室。簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。一押しレシピ、14品目。桑の葉の香り豊か、ジェノベーゼ風シマグアスパゲティ。レシピ提供、遠山共同調理所、アメクカズキ。栄養成分表示、1人当たり、エネルギー 228kcal、タンパク質 11.3g、カルシウム 41mg、脂質 3.0g、食物繊維、2.6mg、炭水化物 37.2g、鉄分 1.1mg、食塩相当量 0.9g。材料5人分。 にんにくみじん3グラム、胸もも肉100グラム、しめじほぐす75グラム、ピーマン千切り30グラム、玉ねぎ千切り100グラム、赤パプリカ千切り50グラム、チキアギ千切り25グラム、スパゲティ乾燥225グラム、チキアギとは練り魚肉に人参、ごぼうを入れて油で揚げたかまぼこのこと。調味料、油小さじ1杯強、料理酒小さじ2杯、醤油大さじ1と2分の1杯、手だくわ茶小さじ3杯、塩小さじ2分の1杯、胡椒少々、顆粒だし少々。作り方。1、材料を食べやすい大きさに切っておく。2、スパゲティを茹でておく。3、フライパンに油を入れ、ニンニクを入れて、鶏肉、しめじ、野菜、チキアギを炒める。4、材料が柔らかくなってきたら、料理酒、醤油、手だこくわ茶を入れて炒める。5、4に茹でておいたスパゲティを入れて炒める。塩、胡椒、顆粒だしで味を整え、お皿に盛り付けて完成。梅石ポイント。9月8日、桑の日に合わせて、遠山調理場管轄の学校給食で提供し、好評でした。ぜひご家庭でも作ってみてください。手だくわ茶。パウダーは、三栄各店舗、老人福祉センター、浦添市役所売店、で販売しています。問い合わせ、健康づくり課、電話内線3660。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボリューム3。原文和訳、シェイ山口、ハワイ州オハフ島出身、2018年8月から国際交流員として浦添市役所、国際交流課に配属。ランチタイム。午後12時になると、浦添市役所内に浦添市歌、市の歌がスピーカーから流れる。明るくて元気のある曲だが、未だに歌詞がなんだかわからない。最後の、浦添市が一番印象的で、他の歌詞が頭に残らない。市の伸ばし音が耳に響き、ランチタイムが始まったことははっきりわかる。電気が少しずつ消されるにつれ、周りが一人ずつ立ち上がり、それぞれの昼食の準備を始める。私も同じように注文した小サイズ弁当を取り、ゆっくりと弁当を食べる。食べている途中、早く食べ終わった人が、カバンから歯ブラシを取り出し、お手洗いの方へ向かおうとする。清潔さを大事にしているのだろうと思いながら、自分の弁当の残り物を食べきる。弁当の輪ゴムを保存して片付けようとすると、近くの湯沸かし室から歯を磨いている音が聞こえてくる。ニンニクを食べたのだろうと納得し、ゴミ捨て場へ向かう。湯沸かし室を通り歯を磨いている様子が視線に入る。ゴシゴシ、歯磨き音が響く。急いでゴミを捨てて、お手洗いへ向かう。湯沸かし室の歯磨き音が遠くなるが、正面からまだ聞こえてくる。ゴシゴシ。考えてみれば、ハワイでは昼食後に歯磨きする人はめったにいなかった。日本で留学した時にも見覚えがない。それなのに、まさに目の前に歯を磨いてる人がいる。そして、その様子に面食らう私がいる。音が鳴るたびに不思議に思ってしまう。そんなランチタイムを過ごしている。
ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター。電話 874-5711。手だこ市民大学開学10周年記念特別講演講座。発達の気になること。親の伴走的支援体制の構築を目指して、親子の支援を通して見えてきたこと。発達障害のある子どもの支援を通して、 すべての親子が安心して自分らしく生きる社会の実現の必要性とともに、事業化した経緯や内容を伺います。日時、12月5日水曜日午後7時30分から午後9時。場所、ハーモニーセンターホール。講師、鈴木美奈子氏。一般社団法人、サポートペアレンツ、ラブトリー代表。費用、500円。定員40人。申し込み、11月30日金曜日まで。浦添市消防本部、電話 875-0105。救急法講習会、普通1。助けたい、思いを技に救急法。成人に行う心肺蘇生法、AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時、11月17日土曜日、午後1時から午後4時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。浦添市在住、在勤の人優先。費用、無料。申し込み、11月16日金曜日まで。受付時間は土日、祝日除く午前8時30分から午後5時。保健相談センター、電話 875-2100。集団検診のお知らせ。12月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、1、11月12日月曜日から14日水曜日。2、11月26日月曜日から28日水曜日。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。実施日、1、12月8日土曜日、2、12月17日月曜日。場所、保健相談センター。ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページ、がん受診券をご覧ください。浦添市美術館、電話 879-3219。常設展無料開放日、11月13日。火曜日、漆の日。休館日、毎週月曜日。開館時間、9時30分から午後5時。最終入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで開館。最終入館は午後6時30分まで。平成30年度第2期常設展、琉球漆器とジャパン、暮らしの漆器展。琉球漆器とともに、当館所蔵の日本の漆器を紹介します。日時、平成31年2月3日日曜日まで。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料。一般200円、団体160円。大学生130円、団体100円。65歳以上160円。日英中、音声ガイド貸し出し無料。毎週日曜日は当館学芸員による常設展ギャラリートークを開催します。他の祭事と重なる場合は中止。よみがえる宮古島の祭祀写真。比嘉安夫、神々の子孫。宇和井幸子、太古の系譜。沖縄写真界を代表する写真家故比嘉安夫と本土の写真家、故宇和井幸子が撮影した写真、約300点を展示します。会期、11月2日金曜日から7日水曜日。初日、午後3時から午後7時。最終日、午後4時終了。場所、企画展示室、講堂。観覧料、無料。シンポジウム、11月4日日曜日。午後2時から。中地信秀展、イラスト展。県出身のイラストレーター、中地信秀氏が手掛けたグラフィックデザインを展示します。会期、11月10日土曜日から18日日曜日、最終日午後3時まで。場所、企画展示室3、観覧料無料。トークライブ、 11月16日金曜日午後5時30分から。第58回沖縄県身体障害者福祉展。障害を抱えた人たちが手掛けた絵画や写真などの素晴らしい作品を展示します。会期11月14日水曜日から17日土曜日。場所企画展示室1、2、行動。観覧料無料。浦添市文化協会第37回文化祭。協会会員の皆さんが手掛けた芸術作品を展示します。会期11月23日金曜日から25日日曜日。最終日午後4時終了。場所企画展示室行動。観覧料無料。浦添市立図書館。電話 876-4946。休館日毎週月曜日、23日金曜日、勤労感謝の日、30日金曜日、資料整理日。浦添市立図書館、平成31年度雑誌スポンサー募集。雑誌スポンサー制度は、雑誌の購入費用を負担していただき、事業者などの名称を雑誌カバーに掲載するものです。募集強化月間、11月1日木曜日から平成31年2月3日日曜日。対象、沖縄県内に事業所がある企業、商店、団体、組織。対象となる雑誌、市立図書館ホームページに掲載している雑誌スポンサー制度対象雑誌リストから選んでください。申し込み、市立図書館ホームページから雑誌スポンサー制度実施要項をご確認の上、申し込み書を市立図書館へ持参、または郵送してください。英語のお話し会、浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ。日時、11月6日火曜日、12月4日火曜日、午後4時から午後4時30分。お話の宝箱、内容。クワッチーサビラ、マーサンムンのお話。日時、11月10日土曜日、午前11時30分から正午。その他、図書館ボランティアによる、浦添沖縄の民話の語り聞かせなど。アメリカシネマ上映会。内容、ビューティー&ザ・ビースト。日時、11月11日日曜日。午後2時から129分。場所、2階視聴覚室。その他、英語音声、日本語字幕付き。ニコニコ赤ちゃんお話し会。絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、11月18日日曜日、午前11時30分から正午。対象、0から2歳児とその保護者。定員、10組。要申し込み、先着順。申し込み、電話、カウンターで受付。11月1日木曜日から17日土曜日。子ども・子育て、子育て世代に役立つ情報がいっぱい。問い合わせ、保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール、離乳食教室。離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、11月30日金曜日、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、11月27日火曜日まで。ゆっくり講話を聞くために、お子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児、歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導、対象、2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療、期間、通知書にリストを同封、費用、無料、公費負担。乳幼児健康審査日程、乳児検診、日時、 11月4日日曜日、受付時間、前期3から4ヶ月時、午後1時から午後2時30分、後期9から10ヶ月時、午前9時から午前10時30分。1歳6ヶ月時検診、日時11月8日、15日、22日、29日、前回、木曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分、3歳児検診、日時、11月7日、14日、21日、28日、前回、水曜日、受付時間、午後1時15分から午後2時15分、出産準備、これからパパ、ママになる皆さんへ問い合わせ、保健相談センター電話 875-2100、 マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験など、対象妊婦さんとそのパートナー、市内在住者、日時11月25日日曜日、午前9時から正午、申し込み10月25日木曜日から11月21日水曜日。妊婦歯科健診事業、5月1日から妊婦歯科健診事業が始まっています。歯、歯周病の診察、保健指導、対象妊婦さん、場所浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用無料、公費負担。受診票が必要です。5月1日以前に親子健康手帳を交付された人で、妊婦歯科健診受診希望者には保健相談センター窓口で受診票をお渡ししています。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 ファックス 879-5530、 浦添市立中央公民館分館、ファックス電話兼用 879-6640。 第33回中央公民館祭り、うちすりティー足花学ばな公民館祭り、中央公民館や分館で活動している子どもから大人、また当館に登録されている社会教育関連団体が日頃の活動成果を広く市民に紹介します。開会式、アトラクション、市長挨拶ほか、ケントミファミリーによる演奏、舞台展示、各団体や公民館講座受講生による成果発表、展示即売、EM 野菜やぼかし類、陶器、バッグなど、飲食、カレーライスや韓国料理、カレーパン、スイーツ、飲み物など、体験、スイーツデコや民族衣装、チマチョゴリの着付け、日時、12月1日土曜日、午前10時から午後6時、12月2日日曜日、午前10時から午後4時、場所、中央公民館、専用駐車場はありません。公共交通機関のご利用か、市民駐車場並びにカルチャーパーク駐車場をご利用ください。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、 休館日、毎週月曜日、3日土曜日、文化の日、9日金曜日、午後、10日土曜日、リサイクル祭り準備、23日金曜日、勤労感謝の日。自然の釣りでカゴ作り、日時11月20日火曜日午後1時から午後4時、参加費360円、持ち物剪定バサミ、持ち帰り用の袋レジ袋、定員10人、不要品提供のお願い。衣類、中高生の制服、ベビー用品など、誰かに使ってほしいというものがありましたら、住所を確認できる 免許証等を持参の上、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。第14回ワクワクリサイクル祭り、場所、浦添市リサイクルプラザ、11月11日日曜日、午前10時から午後3時、10時オープニング、フラダンス、クラウン、ジョージショー、市長挨拶、10時30分から販売、フリーマーケット、チャリティーバザー、着物類、掘り出し市、フード、パン、月桃そば、クワコのパン、ヤムニョムチキン、わたあめ、キッチンカーネラーミット、飲み物。10時30分からエコな体験。無料または実費負担あり。おもちゃ作り、小型家電分解、海のかけらでクラフト、ハーブ体験、木の前橋作り、布造り、小物作り、裂き織りなど、昆虫切り絵、葉っぱの工作、14時から抽選販売、リユース商品、自転車、商品展示、10月1日から、申し込み受付、10月28日から、最終申し込み、祭り当日、午後1時まで可能。展示、クルリンの会、ペットボトル再生、環境配慮商品の展示、シートベルト再利用、実演、段ボールコンポスト、キビジュース、黒糖作り、主催、浦添市、共催、クルリンの会、運営受託者、問い合わせ、電話、861-3196、住所、浦添市以南瀬、1-8-2、児童センターインフォメーション、開館日、月曜日から土曜日、開館時間、午前10時から午後6時、夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係内線3646。ロード、輝く人たち、No.24。わかりやすく、親しみやすく、3分間にかける思い。プロフィール、中曽根智美。浦添市港川出身。好きな天気、秋晴れ。趣味、英語の勉強、映画鑑賞。煎茶道、清中安流煎茶道、師範免許状。琉球朝日放送 QAB の夕方ニュース Q プラスで気象予報士として視聴者にわかりやすくお天気を伝える女性がいます。浦添市港川出身の中曽根智美さんです。中曽根さんが気象予報士を目指したきっかけは、幼い頃からテレビが好きで、いつかローカルテレビを面白くしたいという思いに端を発します。高校卒業後、県外の短大へと進学した中曽根さんは、東京の服飾メーカーから就職内定をもらうも、昔からの思いを実現するため内定を辞退します。大学卒業後は、ラジオ沖縄や RBC でパーソナリティやテレビのレポーターなど、地元沖縄でタレントとして活躍するも、もっとマルチに活動したいという思いから、女優として活躍することを夢見て上京し、劇団東京乾電池や劇団山の手、自乗車に所属します。いつかは自分もという思いで必死に演じることを学びますが、自分が女優としてやっていくことに限界を感じたと中曽根さんは言います。ほんの一握りの人たちが表舞台で華々しく活躍する世界を目の当たりにし、劇団で活動する中で自分の将来が見えず長くはやってはいけない。そう思い始めた中曽根さんは沖縄でパーソナリティなどをしていた時のことを思い出します。自分の中で演じることと喋りの仕事を比較した時に人前で話すことが自分には向いているのかな。 人と勝負をしていく中で自分が得意なことを生かしていかないと勝ち抜いてはいけないと中曽根さんは考えるようになります。そんな時、役者として活動する中でヘリコプターに乗ってお天気のレポートをする機会が訪れます。東京の上空を飛んだ時に黄色い層が見えたんです。その正体が排気ガスや空気中の塵や埃だということを知り、それらが黄色の空気の層になって見えることにとても驚きました。この仕事をきっかけに気象に興味を持つようになった中曽根さんは、気象予報士の資格を取得すべき劇団を卒業し、予備校へと通います。試験勉強は多岐にわたり、地上から上級までの大気の仕組みや地球規模のエネルギーの回り方、風の吹き方、気圧のこと、天気図を読み込み予報していくなど、朝から晩まで毎日12時間以上猛勉強した末に、7回目のトライで難関と言われる気象予報士の試験に合格します。正直何度も勉強をやめようと思いましたと当時の心境を明かす中曽根さん。その苦しさを乗り越えられたのは、一緒に勉強していた仲間の支えや先生の存在が大きかったといいます。本来は私が受けれるようなレベルの試験ではないのですが、基礎中の基礎から丁寧に分かりやすく、諦めないで手取り足取り教えていただいた、その先生がいなければ合格できなかったと思いますと、当時を振り返り感慨深そうに語ります。しかし合格してもすぐに気象予報士としての仕事があるわけではありませんでした。東京でラジオやテレビの仕事をしながら各局を回り、自らを売り込む日々。2年地道な活動を続けた結果、沖縄で QAB の気象キャスターオーディションを受け合格。その努力が花開きます。それから視聴者へお天気を伝え続けて今年でおよそ6年。中曽根さんは気象キャスターとしてずっと大事にしていることがあるといいます。気象予報士の仕事は情報を分析して正確に伝えることですが、ウミンチュが肌感覚で天気を予報するように、その日の天気をみんながどのように感じているのか、感性を取り入れ伝えることを大事にしていますと中曽根さんは言います。3分という短い時間の中で、どうしたら視聴者に分かりやすく伝えられるかということを常に考えている中曽根さん。その準備に毎日9時間以上を費やし、一切妥協することはありません。気象キャスターはタレントや女優と違って表舞台に出ている時間のほんのわずかです。それ以外は情報収集や天気図を読み込むなど、終始情報をチェックしている時間の方が長いんです。かける労力に弱音を吐きたくなることもありますが、視聴者から寄せられる分かりやすかったという声を聞くと頑張ろうという気持ちになれますと中曽根さんは笑顔を見せます。ローカルテレビを面白くしたい、その思いに変わりはありません。そう話す中曽根さんは、今日もまた空を見上げ、自分の肌で天気を感じ、分かりやすさと親しみやすさを追求し、テレビの向こう側の視聴者へ天気を伝えます。以上、12ページから15ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ募集。税金、保険、年金。11月、12月は市税徴収強化月間です。納税課、内線2315-2318。浦添市では11月と12月を市税徴収強化月間とし、滞納者に対して沖縄県とともに市税の徴収を強化しています。市税は住みよい浦添市を作るための貴重な財源です。市税の納め忘れがないかご確認ください。市税を滞納すると、1、延滞金督促状。法律の定めにより延滞金の加算や督促状を送付します。以降は延滞金と督促手数料100円を本税と合わせて納めていただくことになります。2、納付の呼びかけ。 っかり忘れや何らかの事情から納付できなかった場合を考慮し、文書、電話などから自主納付の呼びかけを行います。丸三、滞納処分の実施。納税の呼びかけにもかかわらず相談・納付がない場合は、地方税法・国税徴収法の規定によりやむを得ず滞納処分を実施することになります。財産調査。金融機関・勤務先・取引先などに対して照会・調査を実施します。差し押さえ。土地・建物・預貯金・給与・生命保険・自動車・動産などの差し押さえを実施します。差し押さえに伴い自動車のミラーズロック、タイヤロックを実施することがあります。感化充当。差し押さえ財産の購買、差し押さえた債権の現金化を行い滞納税へ充当します。滞納処分は滞納税がなくなるまで行われます。市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。一度手続きをすると毎年自動的に口座から引き落としされます。口座解約などを除く。事情がある場合は相談を。病気や災害などやむを得ない事情から期限内の納付が困難な場合は納税の猶予が認められることもあります。早めにご相談ください。納税通知書等封筒の広告主募集。市民税課内線2211。1、広告掲載場所。平成31年度に発送の浦添市納税通知書、試験民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、封筒裏面約124,000通、縦6センチ、横8センチ。2、広告料の最低募集価格、86,800円、税別。3、募集方法、申込書、広告原稿等の提出を求めます。4、募集期間、11月1日木曜日から20日火曜日、午後5時まで、必着。年金月間及び年金ネット、市民課、内線3111から3116。11月は年金月間。厚生労働省と日本年金機構は、毎年11月を年金月間、11月30日を年金の日としています。この機会に将来の生活設計などを考えてみませんか？年金ネットの利用、加入状況や将来もらえる年金資産額は、ご自宅のパソコンから年金ネットで確認できます。日本年金機構でのご利用登録が必要。また、自宅でインターネットが使えない場合は、市役所でも確認ができます。本人確認書類と印鑑が必要です。国民健康保険1人当たり医療費がデージなトーン。国民健康保険の非保険者数は年々減少傾向にありますが、非保険者1人当たりの医療費は年々増加傾向にあります。平成29年度の1人当たり医療費は327,168円となっており、平成25年度と比較すると55,580円増加しています。国保1人当たりの医療費。平成25年度、1人当たり費用額276,610円。年間平均非保険者数35,014人。平成26年度、293,409円。33,807人。平成27年度、298,458円。32,718人。平成28年度、309,119円。39,42人。 平成29年度327,168円、29,162人。平成29年度年代別1人当たり医療費、30歳以降から増加傾向。年代別では25歳頃から糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病が増え始め、30歳以降に心筋梗塞、脳内出血、脳梗塞、腎不全や大腸がん、肺がんなど生活習慣病が原因と言われている病気が増加しています。病気の予防には日頃からの健康管理が大切です。特定健診、がん健診を受けて今の健康状態を知り、食生活の見直しや禁煙、適度な運動を心がけ、健康長寿を目指しましょう。国民健康保険課給付係、内線 3715-3716。 農業者の皆さん、老後の備えは万全ですか？産業振興課、内線3163。問い合わせ、JA 沖縄浦添支店組合員課。電話、878-6552。農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図り、農業従事者の確保を目的にした制度です。この年金は、農業者だけが加入できます。少子高齢化に強い積み立て方式の確定拠出型年金です。保険料額は生活設計に合わせ自由に決められます。月額2万円から6万7000円の間で1000円単位。終身年金で80歳まで保証。公的年金のため支払った保険料は税申告の際、全額社会保険料控除ができ有利です。農業者への手厚い政策支援があり、一定の条件を満たす人は支払い保険料に国庫補助があります。加入要件、年齢20歳以上60歳未満。国民年金要件、国民年金の第1号被保険者であって、同年金の付加年金に加入すること。農業従事上の要件、年間60日以上農業に従事していること。税を考える習慣、北那覇税務署、電話 877-1324。 毎年11月11日から17日を税を考える習慣として、集中的に様々な広報校長施策を実施しています。平成30年のテーマは、暮らしを支える税とし、次の通り実施します。1、国税庁ホームページによる広報。2、SNS を利用した広報。3、講演会の実施や関係民間団体等との連携。4、社会保障、税番号制度、ICT を利用した申告、納税手続きなどへの国税庁の取り組み。5、消費税の軽減税率制度に向けた国税庁の取り組み。年末調整説明会、北那覇税務署、電話 877-1324。 年末調整及び法定調書等の作成の仕方について次の通り説明会を開催します。日時、11月20日火曜日午前10時から午後0時30分、場所、沖縄コンベンションセンター劇場棟。なお、年末調整の仕方は北那覇税務署へ問い合わせ、または国税庁ホームページでご確認ください。環境・福祉市民便利帳の発行、国際交流課、内線 2613-2614。 住民サービスの向上と地域経済の活性化を図る目的で、浦添市市民便利帳を発行し、配布します。市民便利帳は、行政情報を軸に、市の歴史、文化、観光、防災、 利用期間の情報など生活に密着するきめ細かい情報が掲載された全104ページの情報誌です。配布期間11月中、地域によって配布時期が異なる場合があります。配布先、市内すべての世帯及び転入世帯、費用無料。資源ごみ分別、ペットボトルの正しい出し方、環境保全課、内線3212。浦添市では資源ごみ分別収集を行っていますが、一部において分別排出ルールが守られていません。ペットボトルや瓶に蓋がついたまま出された場合、リサイクルプラザで一つ一つ取り外すという大変な作業になります。またペットボトルの中に異物が入っていると再資源化できないという理由で再生業者が引き取らない場合があります。中を空で出すようにお願いします。資源ごみの出し方、資源ごみの容器類に分類されるものはペットボトル、瓶、缶です。出し方、蓋を取り、プラスチックは燃えるごみ、金属は燃えないごみへ。ラベルを外し、中を水ですすいでからまとめて容器、カゴ、バケツなどに入れて出してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。第17回ボランティアしてみませんか。牧港川クリーンアップ作戦。牧港川クリーンアップ作戦は、市民、事業者、民間団体及び行政が共同して清掃活動を行うものです。活動を通して広く市民に牧港川の現状を知ってもらい、みんなに親しまれる川にするために実施します。前回平成28年度の開催では301人もの皆さんの参加がありました。今年も多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。地域の川は地域で守っていきましょう。みんなの力で牧港川に清流を取り戻しましょう。期日11月18日日曜日午前9時から午前11時ごろ、中止の場合は11月16日金曜日の午後3時ごろまでにホームページでお知らせします。場所、牧港川上流域、浦西中学校周辺。服装と帽子、長袖、長ズボン、長靴でご参加ください。草刈り機をお持ちの人はご持参ください。駐車場、浦西中学校運動場の一部、遊歩道。車でのご来場は正門からご入場ください。また駐車場には限りがありますので、できるだけ乗り合わせてご来場ください。問い合わせ先、環境保全課、内線3218。浄化槽の維持管理、環境保全課、内線3212。浄化槽とは家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。水洗トイレで下水道に接続していない家、接続している場合は下水道料金が発生します。は浄化槽を設置しています。しかし維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下して臭いが出たり、最悪の場合溢れてしまいます。そのため年に1回以上の汲み取りを、年に1回は法定検査を、必ず次の業者にさせなければなりません。付近住民の迷惑にならないためにも浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。問い合わせ、法定検査機関、沖縄県環境整備協会、電話 835-8833。 汲み取り業者、株式会社いちご、電話 875-0801。 山川、電話090-3328-9738。 市尿浄化槽についての相談、浦添市環境保全課、内線3212。合併処理浄化槽設置補助金、環境保全課、内線3212。 市内で浄化槽を設置している家庭の一部が、いまだ単独処理浄化槽であり、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽の場合、トイレの汚水と一緒に、風呂場や台所などの生活排水も処理でき、水質汚濁防止対策としてとても有効です。浦添市では、合併処理浄化槽の普及を図るために、設置費用に対する補助金の交付を行っています。季節の単独処理浄化槽を撤去して、新たに合併処理浄化槽を設置しようと思っている人は、事前に相談ください。工事着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が7年以上見込まれない区域及び相当の期間を要する区域、対象施設、住人層以下の合併処理浄化槽、詳しくは問い合わせください。11月11日は介護の日、生き生き高齢支援課、内線3581から3596、介護についての理解を深め、介護サービス利用者とその家族、介護従事者を支援し、地域社会における支え合いや交流を促進することを目的にイベントを開催します。地域密着型サービス事業所の活動紹介パネル展示及び利用者が作成した作品展示、期間11月5日月曜日から9日金曜日、場所市役所1階ロビー、地域密着型サービス事業所利用者による出し物、合同コーラス、日時11月6日火曜日正午、場所市役所1階ロビー、フラダンス、日時11月8日木曜日正午、場所市役所1階ロビー、高齢者虐待相談窓口の紹介、生き生き高齢支援課、内線3542。高齢者虐待とは、身体的虐待。高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。介護、世話の放棄、放任。高齢者を衰弱させるような著しい減職、または長時間の放置。その他、擁護すべき義務を著しく怠ること。心理的虐待。高齢者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応。その他、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。性的虐待。高齢者に猥褻な行為をすること、または高齢者に猥褻な行為をさせること。経済的虐待。高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。高齢者虐待の相談窓口、地域包括支援センター、ミナトン、港川中学校区、電話、876-3710、地域包括支援センター、ジン、中西中学校、電話、917-2268、地域包括支援センター、ティダ、上森中学校区、電話 870-0150、地域包括支援センター、サットン、浦添中学校区、電話 877-3103、地域包括支援センター、ゆいまーる、浦西中学校区、電話 917-5320、11月は介護予防月間。様々な介護予防普及啓発イベントを開催します。この機会に介護予防に取り組みましょう。イベント内容、介護予防パネル展、開催日時、11月12日月曜日から16日金曜日、場所、浦添市役所1階、ATM 前広場、歯科衛生士学校生による歯科教室。お口は全身の健康のもと。11月9日金曜日、午前10時から正午。中央公民館2階、第一研修室。認知症予防講話、コグニサイズ体験会。11月29日木曜日、 午後2時から午後3時30分、浦添市地域福祉センター。認知症予防講話、コグニサイズ体験会、11月8日木曜日、午後2時から午後3時30分、浦添グリーンハイツ公民館。生き生き健康クラブ体験見学会、11月12日月曜日から14日水曜日、16日金曜日、牧港、八布曽、多久市、遠山、京塚公民館、生き生き100歳体操体験会、11月15日木曜日、午前10時から午前11時、八布曽公民館、ピラティス合同研修会、11月19日月曜日、午後2時から午後4時、中央公民館3階ホール。パネル展以外のイベントは、事前申し込みが必要ですので、詳しくは問い合わせてください。対象、65歳以上の人、費用、無料。問い合わせ、生き生き高齢支援課。内線、3531から3534。困ったら一人で悩まず行政相談、市民生活課、内線3012。市では総務大臣に委嘱された3人の行政相談委員による秋の行政相談会を開催します。相談は行政に関すること全般、医療保険、年金、老人保険、福祉、雇用などです。日時、11月8日木曜日、午後1時から午後5時、予約不要。場所、市役所1階市民相談室。相談は無料で秘密は厳守します。11月は児童虐待防止推進月間です。浦添市では虐待相談件数が平成29年度では55件あり、主たる虐待者は実父母51件でした。通告は直接虐待をしているところを目撃していない場合でもできます。おかしいなと感じたら相談・通告してください。相談・通告した人の秘密は守られます。間違っていたからといって責められたり罰を受けることはありません。沖縄県中央児童相談所、電話 886-2900、 短縮ダイヤル189、浦添警察署875-0110、緊急性を感じたら110番。オレンジリボンキャンペーン、児童虐待防止パネル展を女性に対する暴力をなくす運動パネル展と合同で開催します。日時、11月1日木曜日から30日金曜日。場所、市役所1階市民ロビー。浦添市子ども家庭課、内線7313-7326。秋季全国火災予防運動。消防本部予防課、電話 878-3982。 忘れてない？財布にスマホに火の確認。今年度全国統一防火標語。11月9日金曜日から15日木曜日まで秋季全国火災予防運動を実施します。期間中は火災予防啓発市内広報や市内事業所への立ち入り検査を実施します。住宅用火災警報器を設置しましょう。空気が乾燥すると火災が起きやすくなります。市民の皆さんも火災発生には十分注意し、なお一層の防火対策をお願いします。指名手配被疑者の検挙にご協力を。浦添警察署、電話 875-0110。 平成30年8月末現在、全国の警察から指名手配されているものは、凶悪事件などで特に警察庁が指定している重要指名手配被疑者をはじめとして約660人に上がっています。これらの被疑者は殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名手配されており、再び犯行を行う恐れがあります。 警察では特に重要な犯罪の被疑者を選定した上で、11月中に全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行うこととし、被疑者の早期検挙に取り組んでいるところです。この指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、国民の皆さんのご協力がぜひとも必要です。指名手配被疑者によく似た人を見かけたといった情報など、どんなわずかなことでも結構ですので、警察に通報していただくようお願いします。女性を守るあいうえお、浦添警察署生活安全課、電話 875-0110、内線264。浦添署では、女性を対象とした性犯罪などの未然防止を目的として、女性を守るあいうえおを励行しています。あ、歩きスマホはやめましょう。い、嫌ですと断ろう。う、後ろを確認しよう。え、選んで歩こう、明るく人の多い道。お、大きな声で助けを呼ぼう。第58回沖縄県身体障害者福祉展。沖縄県身体障害者福祉協会、電話851-3455。障害に対する県民の理解と関心を高め、社会経済活動への参加を促進することを目的に、県内の身体障害者、知的障害者、精神障害者による制作品及び受産製品を展示します。作品展示期間、11月14日水曜日から17日土曜日、午前9時30分から午後5時、16日のみ午後7時まで、最終受付は閉館30分前。場所、浦添市美術館講堂企画展示室1、企画展示室2。リレーフォーライフジャパン2018沖縄浦添。RFL ジャパン沖縄浦添実行委員会。日本対岸協会。電話 070-1949-3613。がん患者支援、がん啓発チャリティーイベント、参加者でつなぐリレーウォーク、日時11月10日土曜日正午から11日日曜日正午、場所手だこ広場、手だこホール前広場。第5回バリアフリーオリンピック、浦添市地域包括支援センターミナトン、電話 879-1000。介護を応援する総合福祉展、福祉用具の展示、体験、セミナー、劇、介護相談など、日時11月25日日曜日午後1時から午後5時、場所浦添市立浦西中学校体育館、対象どなたでも参加可能、費用無料、申し込みは必要ありません。直接会場へお越しください。1月開校、障害者委託訓練生募集。浦添職業能力開発校、電話 879-2560。沖縄県が実施する職業能力の開発を目的とした職業訓練生募集の案内です。対象、身体障害、精神障害、発達障害などの人。知的障害、設備の関係上、車椅子の人は対象外。コース名、パソコンビジネス科。ワード、エクセル実践。パワーポイント、検定対策。日時、平成31年1月4日金曜日から3月29日金曜日。場所、株式会社 YMC、那覇市首里寺町1丁目37番地。費用、受講料無料、保険料、テキスト代などは自己負担。定員10人、募集期間、11月1日木曜日から22日木曜日。自動車事故被害者救済制度、自動車事故対策機構沖縄支所、電話 916-4860。 自動車事故が原因で脳、脊髄、胸腹部臓器を損傷したことから重度な後遺障害が残り、常時または随時の介護が必要な人に対し介護料を支給しています。月額 29,290 円から136,880 円。介護保険、労災保険の介護、保障、給付との平均負荷。16から20ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
子育て、教育。第13回児童センターフェスティバル。問い合わせ、子ども政策課、わんぱく係。内線、3646。浦添市には各小学校区に一つの児童センターが設置されています。各センターでは0歳から18歳までの児童とその保護者などを対象に遊びを中心とした様々な事業を行っています。日頃児童センターを利用している人はもちろん、多くの市民の皆さんに児童センターの楽しさを知っていただくために、第13回児童センターフェスティバルを開催します。日にち12月1日土曜日、場所市内11児童センター。その他、時間帯や内容は各中学校区の児童センターで異なりますので、詳しくは最寄りの児童センターに問い合わせてください。あなたに伝えたい市民講座、全5回。問い合わせ、教育総務課。電話、内線6062。第4回。この子、何を考えてるのかしら？今日の沖縄を生きる少年少女の心。身近な Q&A を通して、子どもの発達段階に応じたコミュニケーションの取り方のコツをお伝えします。思春期の心も見えてきます。講師、片本恵里氏、沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科教授。日時、11月22日木曜日、午後7時から午後9時まで。場所、浦添市中央公民館3階大ホール。対象、浦添市在住在勤の方。申し込み方法、電話または教育総務課で申し込み、先着100人まで。参加費無料。保育士見える課求人説明面接会。問い合わせ、保育課認定係。電話、内線3623。日時、11月17日土曜日午後1時から午後4時まで。場所、市役所9階講堂展望ロビー。参加対象、1、保育士資格あり、市内保育園へ就職を希望する人。2、保育士資格を3月末に取得予定で保育園へ就職を希望する人。3、保育士の仕事に興味関心をお持ちの人。主催、浦添市ハローワーク那覇、那覇公共職業安定所。講演、沖縄県保育士保育所総合支援センター、浦添市法人保育連絡協議会。平成31年度臨時保育士募集。問い合わせ、保育課。電話、内線3626。業務内容、公立保育所入所児童の保育業務。期間、平成31年4月1日月曜日から半年間、更新予定あり。場所、内間保育所、大平保育所、宮城ヶ原保育所。応募資格、保育士資格を有する者。募集期間、平成31年1月31日木曜日まで。提出書類、1、浦添市臨時職員任用申込書。2、保育士証を写し。提出先、保育課。郵送でも結構です。選考方法、書類選考、面接。勤務時間、報酬等の詳細は、市ホームページをご覧ください。 就学援助、入学準備金の支給、問い合わせ学校教育課、電話内線6513。就学援助該当者のうち、平成31年4月に小中学校に入学予定のお子さんの保護者に対し、入学準備金を支給します。なお、お子さんが中学校入学予定の保護者で、今年度の就学援助認定者については、改めて申請する必要はありません。申請期間、11月12日月曜日から12月14日金曜日まで。申請場所、市役所7階学校教育課窓口。支給要件や金額等の詳細は、市ホームページか学校教育課窓口でご確認ください。平成31年度私立幼稚園、私立認定こども園臨時教諭募集。問い合わせ学校教育課、電話内線6567。募集期間11月1日木曜日から16日金曜日まで。任用期間平成31年4月から平成32年3月。更新あり。給与、実務経験未経験、日給9000円。実務経験3年以上、日給9500円。実務経験7年以上、日給1万円。選考方法、書類審査、面接審査。申し込み方法、募集期間中、任用申し込み書を学校教育課へ提出の際に面接を行います。その他詳しくは、市ホームページをご覧ください。母子保健推進員募集。問い合わせ、子ども家庭課母子保健係、保健相談センター。電話、875-2100。地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。活動内容、乳幼児健診など母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診未受診の家庭への訪問、その他ボランティア活動など、第2回お仕事カーニバル in 浦添市。問い合わせ浦添市グッジョブ連携協議会。電話959-2975。市内事業所が集まり、子どもたち向けにお仕事体験のできるイベントを実施します。日時11月23日金曜日午後1時から午後5時まで。場所、市役所1階及び9階ロビー。対象、浦添市内全小学校3年生から6年生まで。費用無料。定員200人から300人。申し込み、先 QR コード。申し込み期間、11月16日金曜日まで。第22回沖縄県産業教育フェア。高校生チュラサンフェア。問い合わせ沖縄県立南部農林高等学校運営事務局 850-6006。 担当与那原。我らの技術受け継ぐ伝統、新たな未来への可能性をスローガンに、生徒の作品展示、ロボット操作体験など企画満載のイベントとなっています。日時、11月16日金曜日と17日土曜日、午前10時から午後4時まで。場所、ANA、アリーナ浦添、浦添市民体育館。料金無料。第18回浦添 2day マーチ、手だこウォーク2019。ステージイベント、婚活ウォーク、アルコン、飲食ブースなど。平成31年2月2日土曜日と3日日曜日。場所、 ANA スポーツパーク浦添、浦添運動公園近隣。雨天決行。1、直接窓口 ANA アリーナ浦添、
浦添市民体育館1階 ANA マジューンランド浦添、浦添市温水プールマジューンランド、浦添市観光協会浦添産業振興センター結の町4階。市役所本庁舎での申し込みはありません。2. スポーツエントリー http://spon.net ファミリーマート店内ファミポート。参加料事前受付大人1日参加1000円、両日参加1500円、高校生以下100円、両日参加可能、幼稚園以下無料。当日受付大人1日参加1500円、両日参加2000円、高校生以下200円、両日参加可能、幼稚園以下無料。申し込み開始11月5日月曜日。コースは両日で全9コース。浦添八景コースでの歴史ガイドで浦添の歴史を学びながらウォーキングを楽しむことができます。2月2日土曜日、コース出発式スタートの順に読みます。 30km 午前7時15分午前7時30分 10km 午前8時45分午前9時、 5km 午前9時45分午前10時、 3km 午前10時45分午前11時。ハッピーヤフソ祭りコラボ企画。ニューサンセットコースキャンプ金沢をめぐる 5km。 2月2日土曜日午後5時スタート。出発式午後4時50分ヤフソ公民館。料金大人1500円、500円分飲食券付き、高校生以下100円。2月3日日曜日、コース出発式スタートの順に読みます。 20km 午前7時45分午前8時、 10km 午前8時45分午前9時、 5km午前9時45分午前10時、 3km 午前10時45分午前11時。土曜日サンセットコースおよび日曜日 20km コース参加者は身分証をご持参ください。無料ジューシーの配布はございませんのであらかじめご了承ください。問い合わせ、手だこの都市浦添天熊あっちゅんローマンウォーク実行委員会観光振興課内、電話 876-1234 内線3166から3169まで、ファックス 876-9467。 文化スポーツ。浦添市文化協会第37回文化祭。問い合わせ、浦添市文化協会、電話 878-4553。 文化協会の各部会による展示・舞台を披露します。美術館では書道・美術の展示、ブクブク茶の体験教室もあります。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。展示部門、日付11月23日金曜日から25日日曜日まで、場所浦添市美術館。舞台部門、日付11月24日土曜日と25日日曜日、場所手だこホール。舞台部門のみ1000円、期間中共通券。浦添市ハンドボール王国祭り第43回日本ハンドボールリーグ沖縄大会。問い合わせ、株式会社琉球コラソン事務局、電話 917-2347。 問い合わせ、文化スポーツ振興課、電話内線6161。本市を拠点に活動している 琉球コラソンが参戦する日本ハンドボールリーグ沖縄大会のホームゲームを浦添市ハンドボール王国祭りと称し、市を挙げて応援しています。試合日程、琉球コラソン VS 枠長製薬、11月10日土曜日午後6時開始。琉球コラソン VS トヨタ車体、11月11日日曜日午後3時30分開始。会場、 ANA アリーナ浦添、浦添市民体育館。観戦料大人1700円、18歳以下700円、当日券300円増し、幼稚園生以下無料。観戦チケット取扱い場所、株式会社琉球コラソン事務局、県内各ファミリーマート E プラス。文化スポーツ振興課では予約券を配布しています。予約券をお持ちの人は前売り料金、当日受付精算で観戦できます。気軽にクラシックコンサート、問い合わせ浦添市文化芸術振興事業実行委員会事務局、文化スポーツ振興課内、電話内線6163から6164。プロの音楽家が市内自治会を回るコンサートです。身近な公民館で素敵なクラシック音楽をお楽しみください。入場料無料。演奏内容、弦楽四重奏。牧港自治会、市街地住宅自治会共同開催。牧港自治会電話 879-6373、 市街地住宅自治会電話 875-1996。 日時、11月11日日曜日午後2時半開演。会場、午後2時。場所、牧港公民館。浦添ハイツ自治会電話 877-1633。 日時、11月25日日曜日午後7時開演。会場、午後6時30分。場所、浦添ハイツ公民館。その他、臨時職員募集、問い合わせ職員課人事係、電話内線2061。募集職種、資格を要しないもの、一般事務、建築職、土木職。資格を要するもの、保育士、社会福祉士、介護支援専門員、臨床心理士ほか。賃金、一般事務、日額6456円。建築職及び土木職、資格等に応じて決定します。保育士、日額10000円、短時間勤務は時給1077円。社会福祉士、日額9351円。介護支援専門員、日額9351円。臨床心理士、10000円など。通勤手当、日額100円。通勤距離が2キロ以上のもの、任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は更新前も含めて最長1年。受付期間、年間を通して随時受付。申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員課人事係、市役所8階へ提出または郵送。申し込み書は職員課で配布、市ホームページからもダウンロードできます。応募されても欠員の状況により採用されない場合もあります。西海岸開発に伴う一般廃棄物収集運搬業許可募集。問い合わせ環境保全課、電話内線3211と3212。西海岸開発に伴い新たにできた地域の一般廃棄物収集業許可を受けたい者を公募します。新規許可数1社。募集期間、要項配布、11月1日木曜日から 21日水曜日まで、土日祝日を除く午前8時30分から正午までと、午後1時から午後5時15分まで。詳しくは市のホームページをご覧ください。養蚕絹織物施設サンシルクイベント案内、問い合わせ養蚕絹織物施設サンシルク、電話 943-3469。 蚕の飼育や糸引き、機織りの様子など、織物ができるまでの一貫した生産過程を見学してみませんか。浦添織、クワ商品の販売会も同時開催、当日限りの特別価格で販売します。日時11月11日日曜日午前9時から午後4時まで。場所、養蚕絹織物施設サンシルク、伊南瀬会館隣。申し込みの必要はありません。事業主向け雇用相談窓口のお知らせ。問い合わせ、グッジョブ相談ステーション。電話 941-2044。グッジョブ相談ステーションでは、雇用関係助成金、助成金活用、労務管理、就業規則など、採用支援、求人方法の見直しや定着する人材確保など、正規雇用化、正社員転換に伴う制度導入や経営アドバイスなど、雇用全般のお悩みについて、社会保険労務士をはじめ、各分野の専門家が無料相談を行います。随時セミナーや巡回相談も県内各地で行っています。詳しくはホームページをご覧ください。無料駐車場あり。浦添創業フェスタイベント案内、問い合わせ浦添創業フェスタ事務局、電話 878-7020。平成30年度浦添市創業者定着支援委託事業として、浦添市ビジネスコンテスト入賞者がビジネススタイルの発表を行います。起業を考えている人、起業したばかりの人向けの相談コーナーあり。日時11月11日日曜日午後1時から午後6時まで。場所、手だこホール市民交流室。対象、創業・起業などに関心のある人。入場料無料。申し込みの必要はありません。発表者、1、前城健太 MK スタイルラボ。2、森平太絵本の専門店森本屋。3、松川智樹三愛ネクスト。4、鈴木美奈子サポートペアレンティングラボ。5、東女秀樹解放刀剣株式会社。6、前城秀人ビーカラフル。7、許田博之庭楽沖縄国際協力交流フェスティバル2018。問い合わせ JICA 沖縄、電話876-6000。 国際協力交流団体の展示や研修員による舞台、多国籍屋台など世界が感じられる2日間をお楽しみください。日時11月23日金曜日午前10時から午後5時までと、11月24日土曜日午前10時から午後4時まで。場所、JICA 沖縄センター。入場無料、申し込みの必要はありません。公共交通機関をご利用ください。2019浦添市新年祝賀会。2019年1月8日火曜日。時間、午後3時から午後4時30分まで。場所、ANA アリーナ浦添、浦添市民体育館。参加費2000円。前売り当日同額。 現金支払いのみ。問い合わせ、秘書課、内線2562。参加チケット、販売期間2018年11月6日火曜日から2019年1月7日月曜日まで。販売場所、浦添市役所4階秘書課、浦添商工会議所総務課、または協賛団体の代表者からお求めください。祝賀会名簿への名刺掲載は、名刺をご持参の上12月4日火曜日までにチケットをお求めください。編集後期、沖縄もすっかり秋めいてきました。少し肌寒さを感じる風、日増しに早くなる夕暮れ、空を見上げるときれいな鱗雲が広がる。場面場面で季節の移ろいを感じながらセンチメンタルになる自分、意外にそんな感覚が大好き。四季折々その時々でしか感じられないことを楽しみながら日々過ごしたいと思う今日この頃です。上津。今年は台風の当たり年ですね。今回の台風対策特集では、9月に直撃した台風24号の被害状況を掲載しました。スマホが普及した今は、外に出なくてもインターネットや SNS で被害状況などを知ることができるから大丈夫と思っていましたが、停電とともにインターネットがつながりにくくなり、情報が全く入ってこず不安な気持ちで過ごしました。災害は来てからでは遅い。事前に準備したり家族で話し合ったりすることが大事だなと再確認しました。内間。浦添市役所前にある泉州市からの寄贈された獅子を知っていますか？今回泉州市の特集をして、あの獅子の口の中にある玉が動くと初めて知りました。口の中から取り出せない大きさなのにコロコロ転がり、どうやって作ったのかとても不思議でした。パネル展を見ていても気になるところがたくさんあったので、一度行ってみたいなと思いました。棚原。敬老の日に市長と一緒に慶祝訪問に同行させていただきました。お年寄りが元気だとこちらも元気をもらえますね。そういえばしばらくおばあの家に行っていなかったのを思い出し、すぐに電話をかけました。子供の頃はおばあちゃん子で頻繁に会いに行ったなぁと、仕事にかまけて会いに行けない自分に反省です。今度の正月はおばあ得意の中身汁を飲みに久しぶりに行ってみようと思います。上原。皆さん、泉州市特集の写真はご覧になりましたか？あんな風に指で体を持ち上げるなんてびっくり仰天です。浦添市と泉州市が友好都市30周年という節目を喜び合い、絆を深められたことはとても素敵なことだと思います。泉州市へぜひ行ってみたいと思ったと同時に、もっと浦添市のことを紹介できる人になりたいと感じる3日間でした。前中里。裏表紙です。大平特別支援学校美術展、ティーダの光。大平特別支援学校の児童生徒たちによる無限の可能性があふれる作品を展示します。2018年11月30日金曜日から12月9日日曜日まで。オープニングセレモニー、日時11月30日金曜日午後3時から午後3時30分まで。場所、美術館エントランスホール。開館時間、午前9時30分から午後5時まで。最終入場は午後4時30分。金曜日は午後7時まで開館。最終入場は午後6時30分。休館日、毎週月曜日。入場無料。問い合わせ、浦添市美術館、電話 879-3219、ファックス 878-1221。 2018浦添 YA 文芸賞表彰式開催時間午後2時から午後2時40分まで。開催日平成30年12月2日日曜日、場所浦添市立図書館、観覧無料。ビブリオバトル開催時間午後3時から午後5時まで。ビブリオバトルって何？読書好きが集まって自分が読んで面白いと思った本を5分間で紹介し合い、各自が読みたくなった本を選んでチャンプ本1冊を選出する書評会。本は絵本、漫画、実用書、時刻表等何でも OK。 対象中高生、一般、定員30人。必要なもの、自分が読んで面白いと思った本1冊。申し込み11月1日木曜日から29日木曜日まで。観覧のみの人は申し込み不要です。参加者、本の発表者、観覧者、見学、決選投票のみ同時募集中です。お気軽にお問い合わせください。ビブリオバトル共催、沖縄県読書推進運動協議会。問い合わせ浦添市立図書館、電話 876-4946、 ファックス 875-1772、 メールアドレス toshokan@city.uraseoe.lg.jp。 以上20ページ子育て教育から23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報11月号を終わります。